第2の手紙の4章です。テモテの手紙、これで終わりますけれども、この前は終わりの時に備えてという題で3章を学びました。で、終わりの時に困難があって、見かけは経験であるけれども、その実を否定する者たちがたくさん出てくる。けれども私たちがパウロのような良い霊的な指導者に従って、また聖書に教えられた確信にとどまっていかなければいけないということが進められていました。そしてこの4章からは御国を思ってという、まあ、メッセージ題にしていますけれども、このパウロが御国を思ってこの手もてにおごそかに命じている部分に入っていきます。それでは一節を読みます。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って、私はおごそかに命じます。今、神の御前でと言って、そしてそれから生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前でと言ってるわけですね。で、パウロはですね、この神の御前でテモテとか他の奉仕者たち、また全てのクリスチャンがキリストの審判の前に立つことを話しているわけです。キリストが再び来られて私たちを天に引き上げから行われるのがキリストの裁きです。私たちがこの地上で行ったことに対して主が報いを与えられるということが書かれています。コリント人への手紙第2の5章の10節にこう書いています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。で、このキリストの裁きの座というのは罪に定められるための裁きではありません。なぜならば私たちはすでに裁かれたからです。キリストの十字架によって私たちの罪は裁かれて、もはやキリストイエスにあるものは決して罪に定められることはないとパウロははっきりと断じています。イエス様がこの世に来られたのは私たちを裁くためではなく、私たちを救うためであると、ヨハネの3章の17節のところに書いてありますけれども、これは罪に定められるための裁きではありません。そうではなくて、私たちが報いを受けるところの、この信仰によって歩み、またキリストの愛によって行った技に対して与えられるところの褒美と言ったらいいでしょうか。この報酬が与えられるわけなんです。で、そこでパウロはこのキリストの現れのことを思ってテモテにおごそかに命じています。そしてパウロはここでキリストの現れだけではなくて、その御国を思ってと言ってるわけです。パウロは今自分が天の御国の中に入ろうとしていることを知っているんです。実はこの章は聖書に記録されているパウロの言葉の中で最後のものなんです。彼は間もなく皇帝ネロによって死刑に処せられます。けれども パウロはその死刑について、その死を全く恐れていないんですね。むしろ彼が気にしているのは神様からの裁き、審判です。自分が神様によってどのような評価を受けるのかということが最も気になっていました。そして今彼にとっては死が目の前に迫っているのではなくて、御国が目の前に迫っているんですね。自分が入れられるところの神の御国、天の御国が、この現実のものとして今彼に迫ってきているわけです。で、その時にどのように評価されるかということを思って御国を追ってと彼に話しているわけなんです。そしてただ単に命令しているのだけではなく、おごそかに命じますと言っているのが、ここから分かりますよね。私たちが今行っていることが全て神の前に明らかにされる、その明らかにされて神の御前で清算が行われることを思いつつ命じているので、ここでおごそかに命じますと言ってるんです。 そしてその命令が2節に書いてあります。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。でここで御言葉を述べ伝えなさいと言ってます。何か良いお話を人々に話すのでもなく、何か人間関係が良くなるためとか、また成功した人生のためにとか、何でもいいですけれども、そのような聖書についての事柄を話すのではなく、御言葉を述べ伝えるんだ。これが教会で行われているべきことであり、また牧者とかまた伝道者に与えられた神様からの務めなわけです。で、この務めを全うすることによって報いが与えられるわけなんですね。そしてこの述べ伝えるというのは、この、王がですね、この何かこの国民に対して布告を出すときに、このスポークスマンがいてですね、そしてそれを宣言するという時のこの宣言が述べ伝えるということです。ですから御言葉を権威を持って宣言することが御言葉を述べ伝えるということになります。いろいろな解釈がありますから、私はこう思います、私はああ感じますという自分の意見とか感想を伝える場ではないわけですね。御言葉を確信を持って権威を持って伝えていくところがこの牧者の務めなわけです。そして時が良くても悪くてもしっかりやりなさいとパウロは言っています。時節が良かったらですね、福音の言葉を語るのはたやすいかもしれませんけれども、終わりの時、困難な時代になっている時に福音の真理を語ることは不利益を被るわけですね。損を、人間的にですね、損が出てくるわけなんですけれども、そんな時でも、その時が良くても悪くてもしっかりと御言葉を述べ伝えなさいというふうにパウロは話しているわけです。で、その時にどのように伝えるかというと、寛容を尽くしとパウロは話しています。御言葉を語ればそれに反対する人が出てくるでしょう。自分から離れていく人も出てくるわけですけれども、自分がに悪いことをする人たちに対して怒らずに、復讐を神に任せて愛を持って御言葉を語っていく必要があるわけなんですね。そこでこの寛容を尽くしと書いてます。これ、この前も説明しましたが、寛容という言葉がですね、この何でも許すというふうにですね、この日本語ではなってるんですけど、そういう意味ではもともと全然ありません。何か悪いことをされても仕返しをしないということですね。忍耐と言っていいでしょうか、我慢すると言っていいでしょうね。そういう言葉になります。で、次に絶えず教えながらとあります。教えること、御言葉を教えることというのはとても大事ですね。教えるというのは何かというと、聖書に何が書かれているか、その理解を与えることでありますが、聖書から何かを、自分の言いたいことを話していくのと、聖書そのものを話していくのとは全然違うんですね。この前は3章の16節のところで、聖書は全て神の霊感によるもので、教えて戒めて強制的な訓練のために有益ですと書いてあり、またヘブル人への手紙のところでは、神の言葉は生きているんだと書いてます。ですから聖書を教えることによって、人々が御霊によって、その御言葉の力によって変えられて、そしてこのその人たちが成熟していくんだということになるわけなんです。で、次にこの責め戒めまた進めなさいとあります。責めるというのは、その人が犯している罪とか過ちを明らかにすることですね。イエス様がこう言われました。その方、聖霊が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。この世に誤りを認めさせるというのが御聖霊の働きで、また牧師とか伝道者が行っていかなければいけない務めなわけなんです。罪を明らかにするんです。ただここで気をつけなければいけないのは、 悪魔は私たちに罪定めをします。お前はこんな悪いことをやってるではないか、だから自分をクリスチャンだと名乗ることはそんな価値はないんだと、もうやめなさいと、祈っても神様に祈りは聞かれないよとかですね、そういう罪定めをします。ご聖霊は罪を示されますけれども、その人を十字架、キリストの十字架に走って行かせるわけなんです。自分が罪を犯した、イエス様どうぞこの罪を許してください、主よどうぞ私を憐れんでください、このようにご聖霊は導くんです。ですから自分の行いではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるという、その立場の中にご聖霊が導いてくださるわけですね。ですから罪が示されるんですけれども、悪魔は罪定めを行い、ご聖霊はキリストの十字架にある神の憐れみにその人を連れていくわけなんです。このように責めるという働きがあります。で次に戒めるという働きですね。これはまだ罪を犯していないかもしれない、または過ちがあるかもしれないですね、これから犯しそうになっている過ちとか罪に対する訓戒や警告になります。例えば山道を車で走っている時に、ここに崖から石が落ちてくるから気をつけましょうという標識が出てくるのと同じように、このように行っていったらこのようなことになるよという訓戒または戒め、警告をこの与える必要があるわけなんですね。そして次に進めです。これは、自分が正しいと思っていることで行っていないことっていうのは私たちにたくさんあるわけですよね。それを行うように、この進めていく、促していくことが進めになります。まあ、このようにですね、この御言葉を述べ伝える者に与えられている役目があるのですけれども、しばしば言われるのがですね、この説教者の務めなんですね。私もすごくこう同感したんですけれども、自分は問題がないと思ってくつろいでる人たちを悩ますべきである、そしてすでに問題を持っていて苦しんでる人を慰めて励ますべきであるですね。英語で言うと簡単ですね、 afflict the comforted and comfort the afflicted っていう風になるんですが、それが務めなんだと言ってるんですね。この問題を持っている人をさらに重荷を負わせるということではなく、励まし、そして私は大丈夫だって思っている人を揺るがさなければいけないんだということが、ここで言っている寛容を尽くして絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさいということです。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。パウロが前の章で、終わりの時代には人々がこのようになると言って一番初めに言ったことが、自分を愛するものでした。今読んだように、牧者の務めが神の権威を持って御言葉を伝えて、健全な教えを教えて、責めて戒めて進めるわけですから、その人は自分の道を捨てて自分を否んで神の道を選び取っていくという、聞く側の務めがあるわけなんです。けれどもこのことを嫌がる人々が終わりの時にたくさん出てくるわけなんですね。自分を愛したいから、自分の在り方を変えたくないと思うから、そのような人、そのように御言葉を話す人たちのところには集まらないで、自分に都合の良いことを話してもらう人のところに行く、またはそういう人たちの教師たちを集めるって書いてあるんですね。これ全く逆ですね。御言葉を伝えるというのは神様の権威があって、神様の権威、また油注ぎがあるから、そこに自分を服していくということであります。 けれども、ここで主体になっているのは聞く人たちの側になっている、人間の側になっているんですね。教師たちを自分たちのために寄せ集めて、真理から耳を背けて空想話にそれていく、もうこの真理がなく実質がないですね、この空想話、ファンタジーって言ったらいいでしょうかね、の中に、このそれていってしまうんだということなんです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。このようになんでパウロが話しているかというと、主の審判を恐れることなく人の関心を気にしてしまうという誘惑があるわけなんですね。御言葉を語るのではなくて、人のそういう気持ちを気にしていくということです。しかしそうであってはいけない。まず一つ目に、どのような場合にも慎みと書いてあります。これは主イエス・キリストの教えの中に自分を置いておきなさいということです。それよりも出ていくな、そこから離れていくなということですね。そしてまた自分に与えられた領域をわきまえていなさい、その中にとどまっていなさい。これローマ人への手紙のところに書いてあるんですけども、12章のところにこう書いてますね、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考えをしなさい。このように慎み深くしていなさい。そして次に、困難に耐えなさい。これは3章に書いてありました。キリストイエスにあって経験に生きようとする者は必ず迫害に遭います。ですから御言葉を語りたくない、そのような気にさえなります。しかし困難に耐えなさい。そして伝道者として働きなさい。これはたとえ御言葉を教える牧師、この信徒に対して語っているメッセージであっても、魂を救う働きを常に持っていなさいということです。伝道者として働きなさい。そして自分の務めを十分に果たしなさい。 50% の務めを果たしたらそれでいいということではなくて、十分に果たしていくということです。これをちょうどですね、例えて話すならば、この釣りをしている人がこの穴場を見つけてですね、どんどんどんどん釣っていくことができる状態なのにもかかわらず、まあいいやね、もう十分でしょって言ってですね、途中で釣るのをやめてしまうというような、この中途半端になってしまうということであります。しかしそうではなくて、十分に果たしなさいということです。で、牧者とか伝道者またはその他の働き人に絶対に必要なのが神の証明です。神様からこうしなさいと呼ばれるということが、またそのように呼ばれて今自分がここにいるんだということが、本当に必要なんですね。で、この証明の中にいるときに神様ははっきりと何を行われているかを、ご自分が何を行われているかをその人に示してくださいます。で、神様の技を自分の目で見ていくことができるわけなんですね。ですからさっきの魚の話じゃないんですけど、この穴場が見つかってですね、この釣りをすることができると、そういう中にこういるわけなんですけども、いつもこの務めをですね、十分に全うしなさい、それることがありませんようにということをパウロは話しているわけですね。そして次にパウロは自分のことを話していきます。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。これから死刑に処せられます。その時の自分のことを2つの表現を使って話しています。一つは注ぎの供え物です。これはですね、旧約時代の幕屋とか神殿における生贄の儀式のことがわからないと理解できません。この 祭壇のところで神様に捧げ物を捧げる全焼の生贄というのがありましたね。または罪のための生贄とか和解の生贄とかいろいろなものがありましたけれども、牛や羊を連れてきて、そして手を置いて祈り、その後に祭司がこのほふってですね、血を流して、その血を取って祭壇の前に振りかけて、で全焼の生贄の前、全焼の生贄であればそれをですね、このバラバラに切って全部を神様の御前に捧げ燃やすわけなんですね。そしてこの和解の生贄であればこの脂肪の部分ですね、これは神のものとなったというふうに書いてあってですね、そして肉とかその一部をこの祭司とかまたイスラエル人が食べることができるというような生贄とかいろいろあります。でその全焼の生贄の方に備えて行うのが穀物の捧げ物というのがあるんですね。この麦にこの麦にこの油を混ぜて、またそれを焼いたのをまた油を塗って、それをこう捧げてこの行くわけなんです。そしてその時にブドウ酒を注ぎかける時があります。これがここで言っている注ぎの供え物なんですね。パウロは自分の首が跳ねられるという位置づけを自分に対して行っているのではなくて、神に捧げられていくんだという意識だったわけです。ローマ人への手紙の11章の1節と2節のところに書いてありますよね。あなた方に主の憐れみによってお願いします。あなた方自身、あなたの体を生ける聖なる供え物として神に捧げなさいと言っています。今説明したレビ記の全焼の生贄がまさにそこに当たるんですね。私たちが神様の御前に備えられている生ける供え物である、捧げられているものである、私たちは生贄なんだ、神様に捧げられているものなんだということです。でパウロはさらに進んで、死ぬ時これが注ぎの供え物となって私が捧げられていくんだ、神様に捧げられるんだということを今ここで話しているんです。でもう一つは世を去る時はと言っています。でここの元々の意味、この去るという言葉の元々の意味はテントの食い抜きであります。コリント人への手紙の第2の5章に私たちの体は地上の幕屋であるって書いてあるんです。これをもっと簡単に言うとテントですって言ってるんです。でそのテントから脱がれ、テントを脱いで、そして神の建物を着るんだって言ってます。その建物というのが復活の体です。天からの体です。神様が与えてくださるところの体です。でパウロは今死を目の前にして、自分はそのテントの杭を外すんだと言っているわけなんです。これがパウロが死ぬ前に持っていた意識なんですね。でなんでそんなことを思うことができるか、それは次の確信にあります。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。後悔がないんですね。後悔、クイルっていうことですね。後悔がありません。主に与えられた務めを全うしていること、それを自分の良心の中で確信していることができたんですね。一つ目が勇敢に戦いとあります。テモテに話しましたね。キリストイエスにある立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものはありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また第一のテモテの手紙のところにはこう書いていました。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。私たちは戦っているんだということなんです。これはよく友人の牧師と話したんですけれども、教会というとですね、ちょうどステンドグラスがあるかのようなですね、こうちょっとロマンチックな、ああ神様っていうですね、そういうものをこう思い浮かべてしまうのが私たちクリスチャンです。けれどももっと現実なんですね。信仰というのはいろいろな摩擦があって、例えば会社であるとか、教会の中にさえあるかもしれません。そして人間関係とか自分自身のこのね 肉や罪の問題とかいろいろまみれながらですね、私たちは戦ってるんですね。そして本当に純粋に福音を福音として信じていってるのか、永遠の命を本当に永遠の命として持っているのかという戦いがあります。でその戦いを戦うのはキリストイエスにあって、イエスキリストにある恵みによって、もう習いましたね、この自分の力ではなく御霊の力によってですね、そのように戦っていくんだということを私たちは習ってましたけれども、パウロはこれを死ぬ間際に戦いましたと言ったんですね。そして次に走るべき道のりを走り終えと言ってます。ここだけなんです、パウロがこのように話したのは。他のところでは私は一心に走っていますっていう現在進行形で書いていました。例えばピリピ人への手紙3章の13節、有名なところです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。私はまだ完全にされていない、神様に委ねられた務めがまだ残されているんだ、だからこのように賞を得るために一心に走っているんだとパウロは話していました。私たちはこのように競争するような存在、ランニングをしているような存在なんだということです。信仰生活というのはとっても活発的です。この神様とのこの交わりの中にこの深く入っていくようなものなんです。それをパウロは走っているんだという言葉で使っていたんですね。でも今は走り抜きました、ゴールにもう行ってます、このように言えるっていうことは本当にすごいですね。自分の信仰にある清い良心を保ち続けたことによってこういうことを言うことができるんです。自分に与えられた神様からの務めを全うしているという確信があるからなんですね。でこのことをテモテに今話してるんです。厳かに命じます、務めを全うしなさいって言ってるわけですね。そして次にパウロは、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。私たちが主によって天に引き上げられて、そして死んでから天の御国に入るときに用意されているのは、ここでパウロが語っている栄冠です、冠です。命の冠という言葉も他にあります。また、他にちょっと忘れましたけれども、義のここでは冠と言っているんですね。なぜ義の冠かというと、今ここで書かれている審判者、正しい審判者である主がおられて、そして人を恐れるのではなく主を恐れて主の評価を願いつつ歩んでいく、それに伴う冠だということです。でここで使われている冠はですね、ギリシャ語には冠が2つあるんですけれども、王冠、王が冠る冠と、オリンピックの選手が優勝した時に被る冠があります。ここではこのオリンピックの選手の方の冠が使われているんですね。勝利者です、勝利者としての冠、これが与えられるんだと、そして自分に授けてくださるんだということが分かっていたんです。でこれは使徒パウロだけの話ではないんです。次を見てください。私だけではなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。大事ですね。現れってこれ何回も何回も出てきてますね。なんか自分自身でも、私なんでこんなに再臨について強調するのかなって自分のメッセージの中で思うんですね。けれども順番に一節ずつ学んでいくと出てくるんです。これだけものすごくたくさん出てくるんです。そしてここもそうなんです。主の現れを慕っている者には義の冠が与えられる、つまり 主の現れの時に私は神様によって評価されるんだということが分かるので、自分に今与えられている務めをしっかりと果たすという動機づけになるし、また他のところでは清い生活をすることができるようにさせます。イエス様にお会いした時に恥ずかしくなりたくないですですね。今イエス様が見ておられて評価しておられるんだということを知るためには、イエス様が今すぐにでも私のために、またクリスチャンのために来てくださるかもしれないんだということを思いながら歩んでいくということはとても大事なんです。私たちが本当にクリスチャンがクリスチャンとして生きていくために本当に必要なことなんです。主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。そしてパウロは次に具体的なことを話します。あなたは何とかして早く私のところに来てください。信仰の息子であって、またいつまでも忠実であったテモテに対して最後の時を共にしたいと願っていたので、早く来てくださいと言ってます。この忠実であったテモテに対し、次は不忠実であった同労者の名前が出てきます。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまったと書いてます。デマス、彼はパウロから同労者と呼ばれていた人です。ピレモンへの手紙の24節、ピレモンは1章しかありませんから何章とあります、24節、こう書いてます。私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。けれどもその後にコロサイ人への手紙4章の14節、愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。ルカに対しては愛する医者と呼びましたけれども、デマスにはただデマスとだけ呼んでるんですね。そして今このテモテへの手紙では、今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまいました。とっても悲しいことですね。初めは良かったんですけれども、最後まで走り抜くことができなかった人の例です。今日のメッセージの題は最後まで走り抜くっていうふうにしても良いかもしれません。自分の務めを全うし、神の御前に恥じることがないように生きていく。初めが良くても後が悪かったら初めも悪くなってしまうんです。台無しになってしまうんです。私たちが最後まで全うしていくんだということがいかに大切かということがここから教えられます。でその次に、この、クレスケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。まあ、ここは彼らは使わされた、パウロによって使わされた人ですけれども、このクレンケスは、ガラテア地方に、パウロによって送られて、でテトス、これは次の手紙の人物ですね。でテトスもこのテモテと同じような働きをしていました。テモテはエペソの教会で起こっている問題に対して、それに対処するために使わされた人です。テトスも同じようにクレテというところで問題が起こっていて、それに対処するために使わされました。そして今このテトスはこのデアテマラ、間違った、デアテマラじゃないね、ダルマテアですね、ダルマテア、これ今のユーゴスラビアなんですけれども、そこに使わされていきます。でルカはだけは私と共におります。皆さんルカはご存知ですね。ルカによる福音書、また使徒行伝を記した人物で、パウロとの同行者であり、いつもパウロと共にいた人です。そして、彼が出てくるのは使徒の働きのところで、パウロがマケドニア人に助けを呼び求められて、そしてヨーロッパに宣教旅行に行くときから、ルカは私たちという言葉を使っていました。その時からルカがパウロと共にいて、そしてルカによる福音書、また使徒の働きを書いたわけなんですね。で次にマルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからです。 マルコ、これはマルコによる福音書の著者です。またバルナバのいとこです。パウロとバルナバが宣教旅行に出かけた時に彼らに同行したのはマルコでした。ところが彼は途中でエルサレムに戻ってしまったんです。その宣教旅行が苦しかったからなんでしょうか、またホームシックにかかってしまったからなんでしょうか、わからないんですけれども、途中で捨ててしまったんですね。そこで次に宣教旅行にアンティオキアから出かけるときにパウロとバルナバは激しい論争をしたんです。このマルコを連れていくと言い張ったのがバルナバで、いやマルコは途中で離れたものなんだから連れていくべきではないと言ったのがパウロでした。それによってパウロとバルナバが別々の行動を取ることになったわけですけれども、このマルコを今パウロは一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです、途中で失敗したけれども今このようにして主に再び用いられる、またこの仲違いしてしまったけれどもこのようにしてまた一緒になっているということがここから分かりますね。私はテキコをエペソに使わしました。このテキコという言葉もたくさん挨拶の中、パウロの手紙の挨拶の中に出てきます。このテキコって面白いんですけども、今ここで書かれているような漢字の働きをしていたんですね。今テモテはエペソにある教会で牧会をしているわけですけれども、テモテに来てほしいから代わりに助っ人が必要なわけですよね。代わりに代行してそこで牧会の働きをしていく人が必要なわけなんです。テキコはそれで送られたわけですね。他のところでもテキコはそういう働きをしていました。次にあなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてください。間もなく冬になるんですね。それは後で読むと分かりますけれども、この冬を越すときに上着が必要である。またパウロは勉強していました。書物、特に羊皮紙のものを持ってきてください。でこのトロアスでカルポってありますけれども、このトロアスというのはテモテがエペソからこのローマに行く途中にある町で、そこのカルポのところに寄って、そして私が置いてた、おそらくパウロは何か迫害かなんかわからないけれども、急いでこのカルポのところを出ていかなければいけなかったのかもしれません。それでカルポがしっかりとパウロのものをこう守っていた。でそれを今持ってきてくださいと言ってるんですね。そしてパウロはすごいと思いませんか。死ぬ前なのに書物を持ってきてくれと言ってるんです。本です、巻物です、聖書そのものかもしれませんけれども、パウロは最後の最後まで神の御言葉を学ぶ学徒だったということが大事ですね。このパウロがですよ、いつまでも学んでいたということですね。そして次に、同罪苦人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。でこれはテモテへの手紙第一に信仰を捨ててしまったアレキサンデルという人が出てくるんですけど、その人かもしれません。ただアレキサンデルというのはよくある名前だったので同一人物かもわからないんですけれども、いずれにしても違った教えを教えていた人で、パウロの言っていることに激しく反対したんですね。でこれが不忠実なしもべの一人であり、この、悪魔の働き人って言ってもいいかもしれませんね。このように、そういう人も存在するんだということであります。私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、みんな私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんよ。皇帝の前で弁明をしたとき、 彼を支持する人が一人もいなかったんです。たった一人で、同労者たちは彼を見捨ててしまった。ですから神様の前ではちょっとまずいですね。神の審判ということを考えるとまずいです。そこでパウルは、彼らがそのために裁かれることのありませんよ、許しの祈りをしているんですね。許しの祈りをしています。すごいなと思います。本当に辛くて彼らのことなんか考えたくないと思うかもしれない。しかしパウルは許しているわけですね。けれどもたった一人です。このような暗黒の中にあって、次の言葉があります。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。パウロのところに主が共に立ってくださったのは、この他に2回ありました。一つはコリントの町にいる時です。彼がヨーロッパへの宣教旅行を始めたその時に、ピリピの町に初めて行きましたが、そこでは鞭打ちに遭いました。そして彼はテサロニケの町に行きましたが、そこではユダヤ人の扇動があり、町中に騒ぎが起こりました。ベレアに行ったんですけれども、テサロニケからのユダヤ人がやってきたんです。彼は命からがらアテネの町に行きました。アテネで宣教、福音を語ったんですけれども、イエス様に従う信じる人はわずかにしか過ぎませんでした。そしてコリントに行ったんです。でコリントでも迫害が起こりました。パウロはマケドニア人に呼ばれて、それでヨーロッパの宣教旅行に行ったんですけども、神様に言われていることを本当にあの時言われたのかなって疑うような、反対のことがどんどん起こっていったんですね。福音が皆に受け入れられるのではなくて、多くの人が反対し、そして福音を伝えるために危害に、自分の死の危険にまで遭うようなところに立ったわけなんです。そして今このコリントにいて、本当に大丈夫なのかなと思っていたんですね。そのような時に、使徒の働きの18章の9節と10節にこう書いてあります。主が幻によってパウロのところに立たれてこう言われました。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるから。福音を伝えるということは困難が伴います。反対者が出てきます。そして自分が本当に神様から召されているのかなということを疑ってしまうような出来事がたくさん起こります。しかしイエス様がその時に来てくださるんですね。恐れないでと言いました。恐れないでって言っていることは、パウロは恐れていたんです。パウロは超人間ではありません。人間、生身の人間です。恐れてたんです。しかしイエス様が、私が共にいるのだと言ってくれました。もう一つ、パウロが主が共におられたという時があったんです。エルサレムにおいてです。パウロは同胞のユダヤ人に対する熱い思いがありました。彼自身もヘブル人として、パリサイ人としてですね、熱心に神様に仕えていたんですけども、実はイエス・キリストを迫害していたということが分かったわけですね。そしてパウロは、彼らの救いのためには自分が神に呪われたものとさえなっても良いとまで言いました。そして多くの弟子たちが反対していたのですが、聖霊に示されたということで、彼はエルサレムに行き、死を覚悟してそこに行きました。そして、神殿に入り、他のユダヤ人と共にですね、清めの儀式を通っていたのですけれども、それを見ていたアジアから来たユダヤ人が、異邦人を中に連れてきたものと思い込みですね、パウロを囲んだんですね、他のユダヤ人と共に。そしてパウロは引き裂かれて殺されそうになったんです。その時にローマの千人隊長が、彼を引きずり出して、そして、この助けたっていうか、まあその役目ですよね、この兵士ですから役目で助けたんです。け
れどもパウロはその時に語りたいことがありますとローマの専任隊長に言って、それでヘブル語で語り始めたわけです。あたりがしんと静まりました。そしてローマ、パウロが語り始めて、自分がいかに熱心だったか、あなたたちの気持ちがよくわかります、私はそのようなものであったのですと言って、けれども私がダマスコに行く途中に光り輝いてイエス様に会ったんだ。そしてイエス様が言われたんだ、あなたは遠いところに行って異邦人に福音を述べ伝えなさい。でこの異邦人という言葉を使った時に、ユダヤ人たちはずっとシーンと聞いていたのですが、その時に声を張り上げて、この者を除けと言ってですね、塵を巻き上げてですね、うわーっと騒いだんです。それヘブル語で騒いでいたので、ヘブル語が分からなかったローマの専任隊長は、彼が何か暴動を引き起こしているんだと思って彼を鞭打ちにしようとしたっていうふうに書いてますね。だけども彼はパウロはローマ市民だということで、そういうことはできないでしょうと言って鞭打ちは免れたんですけども、その後で今度はサンヘドリに連れて行かれて、パリサイ人とサドカイ人がいる中で、私はパリサイ人です、復活の希望の望みのことで私はこのように捉えられているのですと言った時に、パリサイ人とサドカイ人の間でまた自分が引き裂かれそうになって、そして専任隊長が引き戻して、そして牢屋の中にいたんです。パウロにとっては暗黒時代です。今まで自分が強く願っていた、これでユダヤ人が、私の同胞であるユダヤ人が救われる、この時がやってきたんだ、私は彼らを説得することができると思ったのに、もうがっくりきたでしょ。もうこれで宣教生活は終わりだって思ってもよかったような、そのような中にいた時に、夜に主のそばに主が、彼のそばに主が立たれてこう言われたんです。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。私たち失敗します。で自分がなんでこういうことしなければよかった、ああいうことしなければよかったというようなことがたくさんある。でも神様はですね、そういうことをよりももっと大事な御言葉を伝える、証しをしていくということがイエス様にとっての評価だったんです。そして続けていきなさい言われたんです。そしてもう一つは、私たちが一番暗闇にいるとき、またはたった一人になってしまっているとき、そういうときにですね、本当にイエス様との出会いをすることができる。パウロがローマに行って証しをし、そしてこのそばにいて立って、この彼を励ましてくださったイエス様の御言葉によって、パウロは無事にあの使徒行伝の28章のところにあるローマにまで行くことができたわけなんです。このように私たちの言葉を変えることができるイエス様の言葉とその出会いを、たった一人の時、暗闇の時にすることができるわけなんですね。これによってパウロは同じようにですね、死ぬ間際になって力が与えられたんです。でそして次に、それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助けられされました。パウロは他に誰にすべての国の人々に御言葉を聞くようになるって言ってるんでしょうか。誰ですか。皇帝ネロですね。皇帝ネロですよ。ネロの前に出ていく、ローマ人である、この異邦人であるネロの前に出て、そして彼は立派に証しをすることができるわけです。もちろんその周りで聞いているローマ人もいることでしょう。そういう人たちに対して彼は福音を語ることができる、最後まで語り続けることができる力、それが主が共におられるという確信のもとで行われたわけなんですね。でここで獅子の口から助け出されましたとありますけども、これがちょっとどういうことを意味しているかわからないんですが、おそらくは悪魔のことではないかなと私は思います。これから彼は死ぬんです。ですから彼の口から、皇帝の口から助け出されるとは読みにくいんですね。悪魔で、次にこう書いてます。主は私を全ての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えが常しえにありますように。アーメン。 でこの悪の業というのは殺されることではもちろんないわけですね。これは自分の働きを妨げる悪魔の仕業です。クリスチャンにとって死よりも恐ろしいものがあります。それは罪であったり主の皆を汚してしまうような不名誉なことですね。これ本当に目を開いて見ていないとわからないですね。目で見えないことですから。しかし霊的に神様にとって無用なものとなってしまう。これが一番恐ろしいことです。しかしパウロはそのような悪の業から助け出されて無事に天の御国に救い入れて暮らさるんだということが分かって、主に御栄が常しえにありますようにと言ってるわけです。そしてパウロの最後の挨拶です。プリスカとアクラによろしく、またオネシポロの家族によろしく。このプリスカラとアクラは以前はパウロの助け手でした。そして今エペソにいたんですけど、エペソにテモテが使わされて今度はエペソの助けになったんですね。その人によろしくと言ってます。でオネシポロは知ってますね。ローマにパウロがつながれている時、アジアにいる道路者はみんな自分を去ってしまったんですけれども、オネシポロはやってきてくまなく探して、そして彼を見つけたんだということです。そして次にエラストはコリントにとどまり、トロピモは病気のためにミレトに残してきました。トロピモがですねこのように病気にかかっています。使徒の働きではパウロによって不思議と奇跡が行われて多くの人が癒されていきましたけれども、御霊の御心によらなければ癒しは起こらないんですね。だから癒される人もいるし癒されない人もいるんです。パウロはもちろんこのトロピモのために祈っているはずですけれども、癒されないんです。私たちは今このような時代の中にいるんだということを知る必要がある。癒しのために祈る必要があるし、癒されます。神様は癒しの力を持っておられます。コリントの手紙の12章のところには、御心によって癒しの賜物があるものに与えられるんだと書いてあるんです。あるんですけれども癒されない人もいるんですね。そして次に、何とかして冬になる前に来てください。ユブロ、プデス、リノス、クラウデア、また全ての兄弟たちがあなたによろしくと言ってます。冬になると地中海は航行することができなくなるんですね。船がなくなるんですね。ですから冬になってしまったらですね、長い期間テモテはローマに行くことができないんです。そこで、この遅すぎないように冬になる前に来てくださいと頼んでいるわけですね。主があなたの霊と共におられますように、恵みがあなた方と共におられますように。これで手紙が締めくくられます。主があなたの霊と共におられますように、そして恵みが共にありますように、パウロのトレードマークですね。このように恵みとまた御臨在によって私たちが生きているんだということです。このようにして御国を思ってということですね。私たちが御国に入るまで、このパウロが言っている悪の業から救い出され、天の御国に救い出されていくんだということが必要です。そのためにこの自分に与えられた務めを全うし、またキリストの御臨在の中に生きていくんだということが大事です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、本当に私たちが、この務めを全うしていかなければいけないこと、知ることができましてありがとうございました。天のお父様、そして私たちが本当に、この失敗した、どうすればいいかって思っている時にこそ、イエス様が共におられて、私たちにまた再スタートを与えてくださるということを知り、ありがとうございました。天のお父様、どうか私たちを最後まで守っていてください。そして最後まで守ってくださると聖書には書いて、その約束がありますから、ありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。